じゃあそれでは後半始めさせてください。じゃあ次の3ページからいきます。
対処法ステップ1、今の自分が望む形と違っても相手を頭ごなしに変えようとしないこと。人は皆自分が意図しないことが起こると自分のせいではないと他人事のように考えます。しかし今ある世界は全て自分が引き寄せた結果の世界です。ではどうして自分が意図しないことが起こると人は自分のせいではないととっさに考えるのでしょうか。背景には自分と周りは全くの別人という思い込みが必ずあります。それこそ今起こっていることを他人事と感じている表れです。特に嫌なことこそ自分自身に相手に操作した結果であると判断し気づくことが大切となってきます。ここに気づくことで自分の世界を思い通りに変えていけるのです。
はい。で、一番ここで大事なことはですね、で今ある世界は全て自分が引き寄せた結果の世界であると、ね、ですからそこは結果の世界ってことは自分が作った世界である。特にリーダーは全てこの考え方を持たなきゃいけないということです ね。で、やはり、自分自身が相手にそうさせた結果であると判断し気づくことが大事だと。で、ここに気づくことで自分の世界を思い通りに変えていけるということは、気づかない限りは思い通りに変えていけないということになります。ですから気づけば思い通りに変えていけることになる。ですから、すべて自分の周りは全部自分が作ってるんだと。で、自分が作った結果がそうだと。ね、いいことも悪いことも、ね、全部自分なんだと。ここが非常に大事だということですね。じゃあ次行きましょう。はい。
車の運転を例に解説します。追い越し車線を走っているのに、前の車のスピードが遅いというときどう感じますか？トラックが車間距離を詰めてくる、無謀な運転をする車のせいで嫌な思いをしたというときにも、マイナスの感情ばかり働き、自分のせいだとは思いもしないはずです。しかしそれもすべて自分が周りの車に操作した結果なのです。
はい。で、車の運転でですね、説明するとわかりやすいと思います。ねえ、ほとんどの方が車を運転されると思います。ねえ、車を運転するってことは、車の運転してれば自分の周りはどう見ていくかというと、全部自分の周りは自分が引き寄せた、ね、車だと。ねえ。そういうふうに考えるわけですね。ねえ、ですから、マナーのいい人もマナーの悪い人も、ね、すべて自分が引き寄せた世界であるというようにね、考えれば、ね、なぜかというと、ね、マナーのいい人は気づきを与えてくれるわけじゃないですか。マナーの悪い人、特にマナーの悪い人は気づきを与えてくれる人ですよ。ありがたい人なんですよ。ということは、ね、そこでどう気づくかということが大事だ。だから、車の運転しながら気づく訓練をするってことが大事だと思うね。無駄がないですよね。ね、自分一人ですから。だから、じゃあ俺は車に乗らないと。じゃあタクシーに乗っても一緒ですよ。ね、タクシーに乗っても同じ。ね、誰かに乗せてもらうのも一緒。ですから全部自分の周りは全部自分が作ってるんだと。全部自分が引き寄せた世界である。だから、ね、マイナスの感情を持ってもしょうがないと。自分がそうさせてるわけですからね。じゃあ、次行きましょう。はい。
渋滞が起こることも自分が操作した結果の表れです。私が渋滞を起こしていると気づき、周りの車に迷惑をかけてすいませんと考えてみてください。今日は五等日だから車が混むのは仕方がない。この時間帯にここが渋滞するのはいつものことだということも単なる思い込みに過ぎません。これも重要な気づきなのです。
はい。 で、渋滞が起こることも自分がそうさせた結果の表れであるというふうに考えるんですね。で、私が渋滞を起こして、ね、周りの人にみんな迷惑かけてるんだと。申し訳ない、ね。今日はご当日だから車が混むのはしょうがないというふうに思いがちですけど、ね、だけどこれも、ね、この時間帯にここが渋滞するのはね、合流地点だからいつも混むのは当たり前だと。でこれも、ね、単なる思い込みにしかす、思い込みに過ぎない。というふうに考えるわけですね。で、ということは、車、皆さん方も車運転する方は、ね、ちょっとしたことで渋滞するし、ちょっとしたことで解決、渋滞が解消するんです。一瞬一瞬ですね。ですから、皆さん方が気づくことによって、皆さん方の周りは、全部自分が引き寄せるわけですから。全部自分、皆さん方が気づいていければ、その、自分の周りの場は全部自分が作ってるわけですよ。で、気づいてくれば、ね、気づかせる必要はなくなってくるわけですね。だから、イライラする原因が全く解消されるわけですよ。イライラするってことは、ね、渋滞するとか、マナーの悪い人が寄ってくるとか、ね、無謀な運転するとか、ね、する人が嫌だなと思うことがなくなってくるわけですよ。ね。ということは、自分がそういう気づくことによって、すべて解決していく。ね。うん、いうことになりますね。ですから、現に私は、11月の15日この資料を作ってから、渋滞には遭遇しません。おそらくこれから先もしないと思うんですよ。だんだん自信がついてきたけど。これおそらく、ね、先月皆さんに話したときは、まだ半信半疑だって。だんだん自信がついてきた。おそらく、来月になったらもっと自信がついてくる。ね、こうやってこう、成功体験を積み重ねていくことがね。で、現に私と同じように、ね、666の、末永浩二さん、ロジテム九州運送会社のさ、ね、正月のもう太宰府天満宮ってのはもう正月ものすごく混むんだ。そこへ、ね、お参り行ってもう絶対混んでるよ。だけどこれはね、もう自分が渋滞させてんだと夫婦で二人で思いながら言うと、全然スイスイと渋滞合いませんでした。666だからね。私と同じだから、すぐもうね、信じてその通りやりますから。だから、ちょっとね、皆さん方ね、この車の運転される方は、すぐこれはね、結果が出ますから、ね、ぜひやってもらいたいんですよ。全部自分ですよ。周りは全部自分が影響して自分が作ってる。もう前も後ろも全部。これはね、非常に訓練になります。はい、では次。はい、
このように車の運転でトレーニングを積んでみると、会社の中の問題解決が簡単に感じられるようになります。なぜなら人が気づきを得るのは立ち止まっている時だからです。車という空間にいると、車を走らせていても、自分は止まっていて、周りばかりが動いているように感じます。しかも瞬間瞬間で場面が変わっていきます。これこそが現実世界の凝縮した現れと言えます。周りが自分勝手に動いているというのは思い込みに過ぎず、その時自分も一緒に動いています。そこに自分が存在し、すべて自分が引き寄せ作った世界だからです。自分自身が周りを動かした結果が今なのです。
はい。だから全部自分がすべて作ってるんだと。と非常に思いやすいんですよ。はい。ね、ですから瞬間瞬間ですぐ結果出ますから。ね、まあ、現実世界ではね、結果出るまでちょっと時間かかりますから。ね、だから非常にいい訓練になると思うんですよね。だから車運転しない方でもタクシーに乗っても一緒です。ね。これは自分が、周りは、このタクシーの周りは全部自分が作ってる世界だと。いうふうに思えばいいわけです。そう、思えばその通りになりますから、ね。ですからぜひ訓練をしていただきたいと思います。はい。じゃあ次。
だからこそ、周りを変えようとする前に、自分の考え方を変えることです。車の運転も自分が変われば、周りの車も変わります。 自分が渋滞を作っているのであり、周りに迷惑をかけているのは自分であると気づくことで、渋滞はスムーズに解消されます。ただし、現実世界では自分が気づいた後、周りが変わるまでには多少の時間差があります。車はすぐに結果が出ますが、人は時間差がある。このことも理解しておくことが大切です。
はい。だから、周りを変えようとする前に自分の考え方を変えるというね。これはこれに徹する。ね、ですから、自分が変わることによって周りはどんどんどんどん変わってきます。ね。ただ、車の運転で変わるってことは、車も瞬間的に車は変わりますから。動いてますから。ね。ただ、現実社会では、ちょっと周りが変わるまでには、ちょっと多少時間差がある。だけど、非常に気づいた瞬間に周りはだんだんだんだん変わってきます。ですから、そういう面ではですね、現実世界は少し時間差があるけれども変わっていく。で、同じくですね、
車の運転でトレーニングすると、現実世界にてあなたが引き起こしている問題に気づきやすくなります。同じく、電車に乗る場面もすべて自分が引き寄せていると考えて、周りを見て気づく訓練をすることも潜在エネルギーのメッセージを知るきっかけとなるのです。嫌な人に出会う。荷物を置いている人がいる。電話をしている。大声で会話をしている。
はい。まあ電車に乗るといろんな人がいますよね。ね、特に最近私気になるのは化粧してる人がね、結構いるね。うん。ねえ、うん、で、やっぱりこう、大声で話をしてる。ねえ、電話してる。座席に荷物を置いてですね、場所を取ってる人がいる。いろんな人がいます。あ、これもすべて自分がそういうふうにさせてんだと。ね、これも一ついい訓練になりますか。ですからすべて周りを見たときに全部自分が作ってる世界なんだというのを常に自分は意識して、ね、捉えていくってことが大事。じゃあ、次お願いします。はい。
社内でも同様であり、社員が思い通りにならないのは、自分がそういう言動を日常的に取っているからです。言い訳をする、ごまかす、気に障ることを言う、言うことを聞かない、連絡しても返事が来ない、思うような結果を出さない、思うように売れない、病気で休む、遅刻をする、交通事故を起こす。社員が辞める。募集しても人が来ない。指示したのに指示通りやらない。労働争議を起こす。人間関係のトラブルが起こる。幹部がパワハラをする。不正行為をする。不良品を出してしまった。顧客がクレームを言ってくる。受注が変動する。
はい。で、こういうね、もう数えたらキリがないぐらい、社内でいろんなこと起こるじゃないですか。ね、特に社員なんかね、なんか言ったら言い訳をする。ね、なんかね、ちょっと都合悪くなるとごまかす。ね、気に障ることを陰で言うとか、ね。で、言った通りやらない、言うことを聞かない。ね、連絡しても返事が来ない。ね、思うような結果を出さない。ね、思うように業績が上がらない。社員が病気で休む。遅刻をする。交通事故を起こす。ね、社員が辞める。ね、募集してんだけどなかなか人が来ない。指示したのを指示通りやらない。ね、労働争議を起こす。人間関係のトラブル、いや人間関係がギクシャクして、なんかもうね、なんかあって、こう、なんか、社内がギクシャクしてしまう。幹部が良かれと思って、ね、こうあるべき。特に、熱心に一生懸命やる社員、幹部ほど、ね、やっぱり、パワハラになってしまうんですね。不正行為をする、不良品を出してしまった。ね、顧客がクレームを言ってくる。受注が変動する。こういったものはすべて皆さん、自分がさせてるんですよ。というふうに思えば、これ気づきなんですよ。全部書いて。ということは、自分の、すべて自分の気づきだと思えば、ね、場面が変わる。だからこうやってね、私もそれ信じられない。 だからそういうふうに、ね、自分が気づけば、自分が全てさせてんだと。いいですか？これね。言い訳をさせてる。ごまかすことをさせてる。気に障ることを言うことを言わしてる。言うことを聞かないにさせてる。連絡しても返事は来ないようにしてるんだと。思うような結果を出さないようにしてる。思うように売れないようにしてる。病気でね、休むように、ね、私の身代わりになって病気で休んでる。遅刻をする。交通事故を起こしてくれる。社員が辞める。募集しても人が来ないようにしてる。自分が。指示者の指示通りやらないようにこっちがしてる。ね、労働争議を起こすようにこっちが仕向けてる。人間関係のトラブルを起こるようにしてる。幹部がパワハラをして、ね、問題を起こすようにしてる。こっちがさせてんだ。不正行為をさせてる。不良品をこちらが出すようにね、させてる。顧客をクレームをね、言うようにさせてる。受注がどんどんどんどん変動するようにこちらがさせてんだ。言ったらキリがないぐらいあるでしょ、皆さん。これ全部自分がさせてんだ。こう思ってですね、訓練をしてみてください。そうすると、一つ一つ解決していきますから。で、解決していくことによって成功事例を自分でね、学ぶ。これが大事なんですよ。で、だんだんだんだん自信がついてくるじゃないですか。成功事例。ね。だからこれは全部自分なんだと。人じゃない、ね。どうしてもね、人だと思いがちですよ。自分の周りは違うと思ってますから。自分がそうさせた結果なんだと。いいですか？あ、自分がさせてんだと思えば場面が変わるんです。間違いなく。違う、だからね、違う解決法が与えられるんです。で、気づかないと、それがエスカレートしていくわけ。だから気づくまで問題が大きくなっていく。ね。だから、どんどんどんどんそれが増幅してくる。気づくまで来ますからね。潜在エネルギーのメッセージっていうのはね。ですから、これはね、これは皆さんね、こういうね、これはもう、思いつくままちょっと書いたんですけど、ね、これは一部だと思うんですよ。社内ではありとあらゆることが起こるじゃないですか。すべて自分が起こさせてる。こう思うようになれば、自分が変われば周りは変わり未来は変わるんです。だから自分がを変えない限り、周りを変えようとしても周りは変わらんんです。お前もうね、何回言ったらわかるんだよと。ね。よくありますよね。もう何回目だよと。何回言ってもわかりませんってことになる。ですから、やはりそういう何か問題を起こあった場合は自分が起こさしてるというふうに考えれば、ああ、そうか、自分の何が問題だったかなと。日頃の考え方、言動、行動をその際に改める。ね、ここが大事。私もいつもね、そういう、ね、うちのね、妻がそういう現象を起こすと、もう追及する。何やお前そんなことやったんだみたいなね。そうするともう向こうは絶対相入れませんから。お互いに喧嘩ですよ。で、そうなってしまったらどうなのかというともう、どんどん悪い方にしか行かないわけですよ。いい方向には行きませんから。ですから、自分がそうさせたと思ったら、もうストレスはないじゃないですか。自分なんだから。ね、相手にストレスを与えることはないわけです。でも自分が気づけば問題解決するんです。自分だけでいいんです。人を巻き込む必要ないです。だから、車の運転と一緒ですよ。楽なんですよ。ね。自分だけで全て問題解決するわけです。自分の関わりがあるやつ全てですよ。自分の考え方だけですよ。それで問題解決するんです。ですからね、非常に簡単ですから。いいですか？ね。じゃあ、次行きましょう。はい。
こうしたことも全て自分自身が引き起こした結果です。潜在エネルギーは自分の言葉に強く反応します。マイナスのコメントをすればするほど、 潜在エネルギーはそうしてほしいと望んでいると勘違いし、マイナスの世界を作り上げていくのです。これに気づかなければ、人はマイナスを引き寄せ、同じことを一生繰り返していくことになります。
はい。ね。で、すべて自分自身が引き起こした結果であると。潜在エネルギーは自分の言葉に強く反応する。マイナスのコメントをすればするほど、潜在エネルギーはそうしてほしいと望んでると勘違いして、マイナスの世界を作り上げていく。ということは皆さん方がマイナスの指令をしてるわけです。忠実にその通りやってくださるんです。だから気づくまで起こる。永遠に。繰り返し繰り返しです。だから自分がそうさせてんだ。ね。そこが大事なんです。こう自分がそうさせてんだ。だから永遠にそれは繰り返す。じゃあこれは繰り返さないために皆さん方が気づけば、それはもう終わりです。そのマイナス現象はそれで終わっちゃうんです。もう二度と起こりません、それは。同じ現象は起こらない。で、同じ現象がまたまたかよって。これは自分がそうさせてると思わないから起こるんです。ね、自分がそうさせてると思えば、解決策はちゃんと教えてくれるんですよ。潜在エネルギーは。だから解決策は全部自分の中にあるって。自然に解決することもあるし、解決策を教えてくれることもあるし。だからいずれにしても、解決する方向に行くっていうことですね。じゃあ、はい。
これはプラスの出来事が起こった時にも同じです。ラッキーだったと思えばそこで立ち止まり発展はありませんが、自分が引き寄せた結果と気づけば、次からはプラスの出来事が必然的に引き寄せられていくのです。つまり良いことも悪いこともすべて、今ある世界は自分が引き寄せた結果だと気づくこと、そうすることで私たちはステップ2へと進んでいくことができるのです。
はい、いいこともそうですね。いいことも自分が引き寄せた結果ですよ。ね。ですから、いいことも全部自分がね、気づいた結果がいいことが起こっていくと、ね。で、気づけばいいことが起こるんですよ。ですから、もう気づき、ね、やはり皆さんね、この、やはり、この世は気づいたもん勝ちなんですよ。ですから、皆さん方には経営者っていうのは気づきの達人じゃなきゃいけないと。達人、気づきの達人になればもうね、すべてうまくいくわけですよ。ね、自分の中にすべてうまくいく現象を常に、ね、うん、自分で作れるんですよ。だから、このバイオのエネルギーによって、ね、未来を思い通りの未来を築くことができるんですよ。ですから非常に皆さんね、これは自分が変われば周りが変わり未来が変わるんです。だから自分が変わらない限り永遠に未来は変わらない。ですから自分が気づいて自己修正していけば未来はね、どんどん自分で作っていける。いい方向に変えられるってことです。で、まあ周りは関係ないですか。非常に楽ですよね。周りは全部自分が作った世界ですから。周りを変える必要はない。自然に周りは変わるんです。こちらが手を下さなくてもです。じゃあ、これがステップ1なんです。いいですか？気づくこと。ね、あ、そうか、自分がそうさせてるんで、引き寄せてんだという、まず気づくことがステップ1なんです、ね。そうするとステップ2、その段階でステップ2に行くわけ。はい。
ステップ2、すべてを肯定して受け入れること。自分の意図しないことが起こった時こそ、ちょっと待てよと心の中で一呼吸置き、自分が相手にそうさせた結果だと思うことです。自分の過去の言動がそうさせた結果なのだから仕方がないと判断し、すべて納得する、気づくことによって、この時点で過去が清算されます。つまり、相手の受け入れ姿勢が良い方向に変わり、場面が変わります。
はい。これ、ステップには全てを肯定して受け入れる。だから気づきだからと思って全て肯定して受け入れる。ね、特に、自分の意図しないことが起こった時こそ、 ちょっと待てよと。ね、心の中で一呼吸大きい。自分が相手にそうさせた結果だと。ね、だからなかなかね、こう思えない。ね。思うのが難しいような、ね。で、潜在エネルギーは試しに来ますから。本当に君、分かってんのかよと。ね。だからその時も、ちょっと待てよと。あ、これは気づきだと。ね。うん、だから、瞬間的に気づけなくても、後で気づいてもいいですから、しばらく経った後。ね。だから気づくことによって、ね。気づくことによって、この時点で、だからね、過去が清算され、場面が変わるんです。相手の受け入れ体制が、場面が変わって、相手の受け入れ体制が良い方向に変わっていくんです。じゃあ、なぜ良い方向に変わっていかないかというと、気づかないから永遠に繰り返す。気づいていって、あ、そうかもしょうがないんだ。自分が蒔いた種が実っただけだから。ね。だからどんなに大きなことが起こっても全部自分がそうさせてる。ね。とことは、気づいたもん勝ちなんですよ。この世は。自分が関わることは、すべて自分がさせたんだと。いいですか？関わりないことは、ね、もうそんなことを思ってもしょうがないですけど。関わりのあることは、すべて自分がそうさせたんだ。関わりあるってことは自分は困るわけですよ。そのことによって。ね。ですから直接関わりがあることは全て自分の気づきであるというふうに考えたらいいですね。うん、いいですか、はい、だったら例えば取引先のなんか不祥事があったということは、だけどやっぱりこっちに関わってきますから。ね。で、今回も、インフルエンザにかかって休んだ人が3人います。いや、だから私は身代わりになって、インフルエンザに、ね、なっていただきました。ありがとうございましたって。ね。うん、ね、私がそうさせたんだと。うん、ね、そうすら意味があるじゃないですか。ね、もう、今日ですよ。今日3人が連絡があったんですよ。ね。これはまさにね、本当にね、いや、私がインフルエンザさせたんだって、うん、大変申し訳ない。ね、うん、ね、だからそうやってこう自分に関わってくるものは全部自分なんだ。ね、そういうふうにこうね、こう、要するに、いいですか？皆さん、訓練していくってことです。訓練していくことによって、ね、あと、その現象が、あと結果どうなるかっていうことが、だんだんだんだん見えてくる。ね、そうでないと、なんだって、追求するようになるでしょ？またドタキャンみたいなね。こと、なんだよな、ドタキャンになるんだ、みたいな、ね。そうじゃなくて、あ、そうか、ね。そういうふうにさせてんのはこっちだって、言ったらもう言えないじゃないですか。悪いのはこっちですから。あい、ね。身代わりになって、ね。インフルエンザにかかっていただいてるわけです。私が元気でいられるのは、本来は私がならなきゃいけないかもわかる。ね。うん。ありがたい。身代わりになってやってくるね。だからやっぱりそうやってこう一つずつね、自分がクリアすることによって、うん、ね、だんだんこうね、じゃあどうなりましたかって。ということは、おそらくこっちが気づくことによって症状は良くなる。悪い結果にはならない。というのは私は思うんです。ね、いい方向に行くっていう、ね。では次。はい。
ステップ3。自分の考えを優しく、おおらかに、正直に、前向きに、はっきりと伝えること。場面が変わることによって、相手に思いが通じるようになります。いろいろな成功体験を積み重ねることで、何があっても動じない、絶対的自信を持てるのです。自分が気づくことで、すべてがプラスに向かっていきます。潜在エネルギーはあなた自身に気づかせる必要がなくなるからです。それによってマイナスはすべてプラスに転換されて未来が思い通りに進化成長していきます。相手に伝えることが難しい場合、第三者を通じて相手が納得できるように優しく伝えてもらうことも時には必要です。
はい。で、自分のこのステップ3はですね、気づいて、ね、気づいたら場面が変わりますから。 その気づいて場面が変わったらですね、やっぱり自分がね、自分の考えをちゃんと伝えていかなきゃいけないね。自分の考えを優しく、おおらかに、正直に、前向きに、はっきり伝えていく。で、皆さん方は一瞬的にこうあるべきだというふうに思ってるわけですから、それをやっぱりあるべき姿にやっぱり戻ってもらわなきゃいけないわけですから。だからここは伝えていかなきゃいけない。場面が変わることによって相手に思いが通じるようになるわけですよ。だったらそうやって実はね、こういうふうにやってもらいたいんだということは、やっぱり伝えていかなきゃいけない。で、自分が気づくことで全てプラスに向かっていく。ね。だから、マイナスは全てプラスに転換されて、未来が思い通りに進化、成長していくためにはですね。ね。やっぱり伝えるべきことはちゃんと伝えていくっていうね。これは大事ですよ。ね、ですから気づいて、ね。やっぱり相手にやっぱお返ししなきゃいけないんですか。相手がそういうふうに、ね、なってしまう、ね。で、そこで、ちゃんとはね、相手にプラスでね、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、はっきりとこう伝えていく。ここが非常に大事ね。とりあえず、相手もこう無意識にこうね、いろんな現象をこう私のために起こしてくださってるわけですから。ね、そこでやっぱりちゃんとね、伝えていかなきゃ。それをですね、伝えることで、こちらの相手ももっと変わりやすくなるじゃないですか。だから、気づかないでいきなり変えようとするわけですよ。だからトラブルなわけですよ。だから、こちらが全て気づいた上で、ね、気づいた上で、ね、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、はっきり伝えれば、相手にはちゃんと伝わるよ。相手も良くなるよっていうことさらに。相手も気づくようになっていくわけです。そうでないと永遠にそれは相手も気づかない。だから気づいたことをお返ししなきゃいけないんですよ。相手に対してね。だからこんなにね、やはり私は気づいてこういうふうに変わったから、ね、こういうふうにね、やってほしいんだよということをちゃんと仕事の業務の中でね、やっぱり相手にね、やっぱり伝えていかなきゃいけない。ね、経営者っていうのは、やっぱり教育する義務がありますから。だからこういう、今までこうだったけど、ね、実際には私の気づきとして受け止めたんで、ね、うん。ただ今後はこういうにしてもらいたいと。ね。じゃあ頼むね、というね。うん。そうでないと相手を変えようとしていろんなことを言ってるときはもう必ず、ね、相手を受け入れないってことを分かってますから、感情的になっちゃうんですよ。自然に。声が大きくなって、もう眉間に諸愛寄せて、いろんなことを言ったりやったりするようになる。それは、間違いなく、周りの人たちは、怒られたとしか受け取りませんから。改善にはつながっていかないんです。ね、ですから、こちらが分かった上で、ね、優しく、おおらかに、ね、伝えていけば、ね、相手も、ね、こちらの、ね、意図することをよくしっかり理解して、二度と同じことは繰り返さないようになる。それが教育なんですよ、皆さんね。教育っていうのは感情的になって、こう、ああだこうだって圧力では、ね、相手は変わりません。で、それは悪い言葉で言えば、ね、プレッシャー与えて、ね、もっと悪いこと、パワハラなんですよ。意外と経営者はパワハラやってる場合が多い。ね。いくらパワハラやっても、気づくどころ、相手は気づくどころか、余計ね、やっぱり被害者意識になっちゃうんですよ。もううちの社長はパワハラばっかりだ、みたいな。ね。いうようなことでしか感じないんですよ。で、こちらが気づいて言えば、もう受け入れ体制は向こうはもう十分ね、分かってるわけですから。ね。自分がやったことに対して悪いと分かってるわけです。ね。だからそこで、自分はちゃんと反省して、自己修正する、できるようになっていくからね。だからそこが非常に重要ですね。だから自分自身がどうね、気づいて自己修正して相手に伝えていくか。ね、これステップ3も非常に重要ですからね。やっぱり、 社員に変わってもらわなきゃいけないんですよ。こちらが気づくだけでは変わりませんから。だからやっぱりこう変えてもらうには、やっぱり優しく、ね、おおらかに正直に、前向きにはっきり伝えていく。この行為も大事だよというね。ですから、これがね、皆さん、この行為が、社内を良くするための教育です。教育であるし、ね、やはり皆さん方が社員をね、よいしょして、その気にさせる一つのコツですね。ってことはもう、相手は受け入れ体制が十分できてますから、素直に 100% 受け入れて、ね、自分のものにできるんですよ、社員も。だから二度とこういうマイナス現象は起こさないようになる。先ほどの、ね、ここに書いてあるね、言い訳をする、ごまかす、気に障ることは言うことは聞かないとか、こういうね、ことが全てなくなる。社内。で、そうさせてんのは、ね、やはり、皆さん方に、これ、ちゃんと相手に教育するように、ね、相手が、そういうふうな、ね、自分自身の潜在エネルギーが、そういう場面を作ってくれて、皆さん方にチャンスを与えてくださってるんですよ。気づいてから、皆さん方がちゃんと指導して、ちゃんと社内をきちっと、ね、教育していかなきゃいけない。若い人分からないわけですよ。ここが大事なんですよ。言わなきゃ分かりません。ですから大体ね、ステップ2だけでも変わるとは思いますけど、やはりそこで経営者とたるものはステップ3が大事だということですね。それをやっぱり伝えていって。で、その人も気づけるようにしてあげなきゃいけないわけですよ。ね。ただ自分の分身を作っていくってことです。気づける人材を育成していく。これが皆さん方の仕事です。そうすれば気づきの軍団になるじゃないですか。自然にほっといてもね、会社良くなりますよ。ね、ステップ2までは自分が気づけばいいっていうね。だけど、その気づきをやっぱり伝えていかなきゃいけない。社員にね。そこは皆さん方が、会社を良く知っていくには、やっぱり自分と同じように、ね、気づける社員を作ってね、で、やはり、ね、同じように、振る舞える、気づいて自己修正して、ね、ステップアップできる社員をどんどんどんどん育成していく。これは皆さん方の仕事です。ここが一番大事なところだと思うんですよ。だから、自分の中で問題解決するっていうのは、ね、まずは自分が気づくこと。で、自分が気づいたら、ね、その気づきを周りに伝えていく。だから自分が周りを伝えていくってことは、ね、自分が成功体験を積み重ねて絶対的自信を持っていけばできるようになるんですよ。その代わり自分が成功体験を積まないとできないですよ。ね、だから成功体験を積んで絶対的に自信を持てば、実は私もこうだったんだよと。言えるでしょ？今までは私も気づかなかった。だけど、こういうもんだよと、ね。まずやってみろよと。俺も、ね、やってみてこうだった。ね、だからそれは、ね、優しいとこから行ったらいい。車の運転でも。自分の、趣味の世界でもいいんですよ。ね、趣味の世界でも、いろんなね、ゴルフだとか、ね、いろんなことあるでスポーツ、ね、いろんなスポーツだとか。ね、あと、その、ね、いろいろこう、アフターファイブでこう、ね、自分プライベートの世界でも、ね、いろんな気づきがありますから。その中で自分がいろいろこうやって、学んでいけば、ね、だんだんだんだん自分のものにできてくると思うんですね。ちょっとこの指導はまだね、完璧じゃないですけど、もう少しこれは資料完璧なものにしていきますので、これは今、この資料は皆さん方の慣用ですから、一般用も作りますから、一般の人がわかるような形でですね、それはまた今月ちょっと今、作成しようというふうに思ってますので、 来月には皆さん個別の時には差し上げられると思います。一般用のですね。やはり、それも、ね、社内で共有していく。そうするとみんなで気づいていけば、ね、一つ気づきの軍団になるんじゃないですか。これは本当の大きなね、いい結果が生まれますよ。ですから、そういう点では、ね、お互いに共有していく。いいことですね。で、どんどんこういう合同の場でですね、私こういう方がやったら、あ、うまくいったとか、体験談を喋ってほしいんだよね。ね、はじめこういう気づきやって、こういうのもやったらこういう結果出ましたとかね。ね、おそらく、まあ、その、10人いれば10人違う気づきがあると思うんですけど。そうすると人の気づきを参考にして、ああ、そうか、自分はこの場面でどうしたらいいかなっていうのは、だんだん見えてくるんじゃないですか。だからそこは、いろんな場面場面でこうあるべきだというふうに思ったときは、すべてそれは、ね、自分を変えなさいってメッセージですか。ですから、こうあるべきだというのは常に思うでしょ。ね、経営者っていうのは常にこうあるべきだっていうのは思っていかなきゃいけない。思う習性がある。ね、自然にそう思うじゃないですか。ね、それは経営者のね、社員よりも気づきは多いわけですから。だからそこの気づいて自己修正 していく。ね、それをみんなでこう共有していけば、ね、これは大きなね、要素になっていくと思うんですよ。だから、ちょうどね、場面私ども も、ちょうどね、会社の引っ越しがありました。ね。会社の引っ越しがあって、ね、いろんな要素で、ね、だから今の、スタッフたちに対してはですね、やはり、今はね、本当に、働き方改革で、もう昔とは違うんですよ。ね、特に私よく言われる。昭和と違うんですかって言われる。よく社員にね。で、昭和の時代だったら、それは当たり前のことが、今の時代は、それはね、当たり前じゃない。むしろそんなことは余計ね。要するにそこは、そんなことを要求するのはもうパワハラになってしまう。いうことはいっぱいありますよ。そんな当たり前だろっていうのも、ね、今の時代では通用しないことはもう本当多い。だから常にいいですか？社員にはやっぱりちゃんと働きかけていかないとね。相手にやっぱり納得できるように、やっぱりちゃんときちっと、1から10まで、こうやって、こういうわけだからこうで、ね、だから頼むねというね。ああこんなこと言わんでもわかるだろうと。これはね、通用しません。特に今の社会は。だから、なぜかというと、恵まれすぎてんですよ。気づくなくてて、飯は食えるし、ね、そこそこ、じゃ生活できるわけですよ。結婚しなくたっていいんですよ。もう本当にそういう時代なんですよ。ね、だから、昭和の時代ではね、やっぱりそんなのもう、とんでもないなって話も。ね、今はもうね、もう今の若い人たちって、全然感覚が違いますからね。はい。ですから、もう昭和の常識は今もう通用しないってことです。だからそこは特にね、今後、入ってくる平成で、ね、平成の人たちなんかも全く違うと、ね、考え方が。ね。だからその常識だよっていう、常識っていうのは通用しないんですよ。ですからやっぱりちゃんと相手が納得できるようにきっちりね、伝えてここ、ね、ここですよ。優しく、おおらかに、正直に、前向きに、はっきり伝えていく。これができないと、ね、人の教育にはなりません。大体教育っていうのはこうあるべきだっていうのは、ね、我々昭和の人間はこうあるべきだっていうのは教育ですよ。ね。今、こうあるべきだってのは、それは教育じゃないんですよ。パワハラなんですよ。いいですか？もう、皆さん覚えておいてください。こうあるべきだというのは、今の時代ではパワハラですからね。 いいですか？これは私ははっきり最近気づきました。もう昭和の時に当たり前だっていうのは、それを言ったんじゃ全部パワハラですよ。それは理解しないですよ。今のね、若い連中には。特に20代の人たちにはもうね、理解してもらえません。ですからやっぱりこう自分がそれは気づいて、ね、気づいて、いいですか？これこうよくステップ3が非常に重要ですから。自分の考えを優しく、おおらかに、正直に、前向きに、はっきりする。これをやらない限りは、相手は変えられませんよ。教育にはなりません。ですからね、ここはね、本当ね。だけど、今のね、そういう若い人たちは、非常にね、真面目ですから。ね、ひねたところがないんです。純粋ですから。要するにあんまりこう、競争社会に生きてないから。ね、何やっても食べられる社会ですか。昭和の時代ってな、ね、一生懸命やんなかったら追い越されちゃって、自分は生きていけない、飯も食えないというね、ことがありましたけど、今の時代はそういうことないですか。だからもう時代が違うんですよ。だからこうあるべきだっていうのは一切通用しない。最近私はそれを学びました。だからこれはもう本当その考えは捨てなきゃいけない。通用しない。通用しないんですよ。全くもうね、怒ってばっかりいるとしか受け取らないんですよ。本当に。また始まったってこと、これですよ。もうね。だから、こんなこともわからないのかっていうのをね。うん、何か言ってもわかりませんって。ここはね、本当に、こうあるべきだっていうのは、ね、もうこれは、本当にこれは、昭和の、ね、うん、だけど、こうあるべきだっていうことが、やっぱり自己改革につながっていきますから。昭和の人間ほど気づけるんですよ。いいですか？今の現代の人間は気づけませんよ。だから気づきを教えてやんなきゃいけないんですよ。そんなこと常識でなんでわかんないの？わからないんですよ。全くわからんんですよ。気づかないんですよ。だから、その気づき方を教えてやんなきゃいけないんですよ。相手が理解できるように。で、それを教え方は、ここに書いてありますように、優しくってまず。いいですか？キャッチより。優しく、おおらかに。正直。ね？テクニックは一切通用しない。正直。後ろ向きは前向きに、はっきり伝える。ここが大事。これを皆さんがやんない限り、ね、気づいてもらえないんですよ。これは私がね、この引っ越しで学びました。ね。ただ、ということは、うちの社長も昭和の人間ですから。通称です。ね。もう。だから、リーダー二人とも昭和の人間ですから、もうね。昭和の人間は平成の人間は分からんですよ。本当に。もうね、時代が違う。だから考え変えない。ね、いや、本当にね、これはね、大いに。ね、昭和の人間が二人してあだこで言っても、何ですかそれっていうようになっちゃう。まあ、今年中にこれはクリアさせましょうね。で、どうやったらね、気づいてもらえるかっていうアイテムを作りますから。ね、で、それをどんどん社内に、で、うちも、会社で実験しますので、ね。だから、これはね、今回この資料を作ってね、で、引っ越して分かったんですよ。もう、だって、普通ね、引っ越すよって言ったら、ね、どうですかみんな。ね。じゃあ、手伝いますよってのは当たり前でしょ。昭和の人間は、平成の人間は、土日、いや、出勤するんですかって、これですから。ね？ほらね。だから、ちゃんとこっちが言わなきゃいけないんですよ。こういうわけで、日曜出勤やってもらうけど、代休はね、こうだ。こうやって取って、何時から何時まで、ね、出勤扱いでこうするよと。 で、それで、ね、協力頼めるかと。お願いしなきゃいけないでしょ。やれじゃダメですよ。で、用事ある用事ないって聞かなきゃいけない。いや、用事がある。じゃあ、いや、しょうがないねって言わなきゃいけないでしょ。普通、しょうがだったら、何が起きたら当たり前でしょって言わんでもわかるじゃろって言うのは。ね。これ全然違うんですよ。だからそっからね。だからもう伝え方もね。だからちゃんとそういう面では、ね、就業規則、働き方改革、ね、いろんなものを交えて、今こうね、こう、うちの社内規定ではこうだから、こういうふうにやってもらいたいよと。いいかなと。そんな当たり前だろっていうのは、そんなの何ですかって、ね。いくら言ったってわからないですよ。ね、昭和だったら、ほんと、こういう昭和の人間集まってそんなことは、とか、とんでもないなっていう話になるじゃないですか。ね。だから平成の人間は、そんなのね、もう、土日に設定すること自体おかしいんじゃないですかって、ウィークデーでやったらどうですかって、ね、いう話になるかもわからないですね。だからそういう、こうね、全く考え方は違うんです。だから違う人たちに気づいてもらわなきゃいけないんでしょ。だから、うちはコンサルタント会社ですから、コンサルタント会社っていうのは相手のお客さんが喜ぶように24時間考えないからでしょ。ね。それは、昭和はそれでよかった。平成になったらダメなんですよ。ね。だから、就業期間中にちゃんとね、やるべきことをちゃんとやって、その時間内にこうやる。で、そのためにはどうしたらいいかっていうね。その辺のアイテムをきちっと作らなきゃいけないんですよ。今もうあらゆる業界がそうなってるでしょ。もうね、長時間勤務だ。ダメだっていう。ね、仕事を持って帰ってやるのもダメだ。で、そうなったらもう、いかに効率よく気づいて自己修正するかってことを皆さん考えないと。だからこれはね、私はね、これ正月早々これに気づきましたんで、これはね、徹底的に作りますよ。一般社員用のですね、いかに気づくアイテムを。うちでうまくいったらみんなうまくいきますよ。せっかくね、もういい環境に引っ越し、ね、非常にラッキーに、いい気づきが得られましたんで、もう本人たちもその気になってますから、鉄は熱いうちに打って、今のうちに打っていかないとね、それが当たり前になってくると、あれですからね。やっぱりね、今の平成の人たちってのは真面目ですよ。やっぱ言われたら言われた通り忠実にやります。それ間違いなくやるんです。ね。だから昭和の人間ってのはね、ちょっと聞いたら自分で工夫して、ね、自己流でやるんですよ。ね。だから平成の人間ってね、言われた通り忠実にやりますから。その点はね、非常にこう、ちゃんと言わないもの、人が悪いんですよ。ね、ちゃんと言って、ちゃんとこう、仕組みを作って、ちゃんと回していけば、ちゃんと忠実に、その通りやって、いい結果を出してくれる。非常に頼りになりますよ。だから昭和の人間、はい、わかりましたって、調子はいいけどね。確認しなきゃいけないわけですよ。昭和の人間。平成の人間はね、確認しないと忠実にやりますから、間違いなくやるんですよ。だからね、そういう面では非常にね、こう、ちゃんと平成の人間がのね、要素が分かって、教育仕組みがちゃんと分かってれば、非常にね、こっちはやりやすいでしょ。ですから、そういう面では、会社をきちっと納得して、ね、仕組みできちっと回していくようなことをきちっとやっていけばね、すごい、素晴らしくいいね。で、やっぱりね、すべての昭和の平成の人たちっていうのは、人間性がいいですよ。こすずるいところはないでしょ。ね、昭和の人間とハングリー精神があるから、好きあらばっていうのはあるけど、ね、そういう面では全くないね。だから非常に恵まれた環境で育ってますから。ね、だから非常に上品ですよね。ね、だからそういう面ではきちっと、与えられたことはちゃんと忠実にきちっと間違いなくこなすというね、ことに長けてますからね。ぜひね、昭和のね、こうあるべきはもうね、今日から方針変えて、ね、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、はっきり伝える。 いいでしょこのキャッチフレーズ。ね。これ覚えて帰ってくださいよ。ね。まず、優しくが一番大事ですかね。優しく、おおらか。もう優しく、おおらかっていうことが一番、ちょっと本の資料やろうと思ったんですけど、今日良かったですよ。一番、このステップ3が一番大事だということが分かりましたね。ぜひ、自分のものにして帰っていただきたいと思います。じゃあ、最後になりますけど、ね、まあ、今年はですね、思い通りに、ね、未来を築く方法、とにかくこれを目指してですね、今年中に形をみんなで作りましょうよ。ね。大体僕いいとこまで来てますので、ね、ぜひ皆さん、協力していただいてですね、みんなでこうね、やっていけば、いい、養父になるんじゃないかなと思います。今年は気づきが多い年であるということは、その気づきをエネルギーにしてですね、プラスにやっぱり持っていくと。ね、みんなでですね、そういういい年になると思いますので、ぜひ皆さんね、やりましょう。今日はどうもありがとうございました。